どうも、オカルポのマモでございます。今宵も新米飛行大先生と一緒にですね、オカル投稿していきたいと思います。こんばんは。
どうもこんばんは、新でございます。すいません、新です。
今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、で、ぜひ皆さん、再生速度を2倍速にしてこのポッドキャストをお楽しみいただければなと思います。ということで、今回のテーマなんですが、久々にやってまいりました怖い話シリーズということで。
ああ、人気だね。
はい、人気だですね、怖い話シリーズ。まあ提供は新米彦先生ということで。
大体人気っていうとどれぐらいの、何人ぐらいの人？
1人2人。
そのうち1人いたの 俺だね。
あの、結構まあそこそこ聞いてらっしゃる。はい、思ったほど聞いてらっしゃる感じですね。はい、
ね、
はい、
どんどん広がればね。
そうですね、 YouTube よりは全然いい感じだよ。
悲しいね。
はい、悲しいね。まあね、まあまあまあ、ということで、ちょっとその先ほどと言いますか、ネタ提供いただきまして、今日はあれですが、豪華3本立て的な。
あー、そうだね、いきますか。3本
一応あれですか、その話の流れでどうなるか分かんないから。
そうだね、
お題は伏せときますか、まず。
そうだね、もしかしたら喋らずね、終わるかも。
終わるっていう、
なんだろう、怖い話して、それに関連する怖い話とかどんどん思い出して、
食べ、はい、ね、
て時間切れってのもあるよね。
はい、まあそうだね。じゃあまあ、まず一発目は、まあ一発目からじゃあまずそれは言いますよ。じゃあまず、
そうだね、
まずその提供いただいたやつで、無人の私立高校で聞いた声っていう、これはということって言ったところをちょっと お話しできればな、お話ししていただければなと。
ああ、
はい。
じゃあちょっと行きますね。
そうですね。はい。
うちの会社ごと上ですね、あの、月に一回こう、私立高校を借りるようにあって、
はい。
で、前の日にこう、準備を、
うん、
夕方、もう、はい、ほとんど生徒が全部出て、
うん、
まあ部活とかも やってんですけど、
うん、
でその日準備は、あの休みの日の準備だったので、マジで人がいない、
はい、ああ、もう平日じゃないからね。
うん、休みの日で、
はい、
なおかつ、うんと昇降口で、
うん、
あの、守衛さんっていうか、管理人さんみたいな、
ああ、はいはいはい。
のが、その、
はい、
床のタイルを直してて。
うん。
で、あの、まあ、うちの社長が体験した話なんだけど、
はい、
はい。よろしくお願いしますってこう言って、
うん。
そしたら、あの、生徒誰もいないから、あの、俺ここで作業してっからね、とかって言われて、
はい。
あ、終わりました、とかっつって。
うん。
で、一教室ずつこう準備していく中で。う
ん、はい。
まあ、無人の夕方ですよ。
ああ。
怖い。
そうやね、う
ん。で、なんかね、こう、端からこう準備していくんだけど。
うん。
遠くの方で、
はい。
なんかこう、机がガタガタってこう、なったりとか、椅子をこう、はい、椅子を立ち上がるとき、後ろにこう引くと、
うん、
ガガって音するでしょ、っていうの。学校の
机が。はいはいはい、はい。
ああいうのが時折鳴ってたんだって。
あ、その、どっかでね。
そうそう。でかい校舎のどっかで。
うん。うん、
これ誰かいるんだなぁって思ってたんだって。
うん。
まあ、その守衛さんが、じゃないだけで、
はい。はいはい
はい。で、まあ、準備してたら、
はい、
今度そのなんか、音が大きくなって。
近づいてくるってこと？
うん、近づいてくるというか、音がはっきりし始める。うん、
ああ、もうその、空耳レベルじゃなくて。
レベルじゃなくてっていう。で、声もね、声出したの。
あ、その、生徒らしき声。
生徒らしき。これが、その、はい、聞こえてないんだけど、
うん、
何かをこう拒否してる声。
あったみたいな。
やめてよーみたいな。
お
ー、なんとかしないでよーみたいな。
いじめられてる的な。
いじめられてる感じの声が。
はいはいはい。
で、
はい。
で、あの、結構ね、あの、あ、荒れてる学校。
あ、
だから、
ね、
うん、あ、これヤンキーやってんなと。
あ、なるほどね。いや、なるほどね。
うん。やってんなってそっちじゃないよ。その、いじめやってんなって、うん。
はいはいはい。
うん。
締め上げてんなみたいな。
そうそうそう。うん、で、その声する方を突き止めに行ってね、鉢合わせになってちょっと怖いなと。荒れてるし。
ああ、なる、まあね、確かにね。
うん。
はい。
その、もうすげえ昔の時代だから、今みたいな、
はい、
おちゃらけた不良じゃなくて、
はい、
リーゼント的な、
ビーバップ的なね。
そうそうそう。だから、で、偶然に、その準備で、
うん。
鉢合わせて、偶然鉢合わせましたの体で、いつか会ったら、あーってなるって、そういう感じで行こうと。
ああ、
はい。何してんのやーって行くんじゃなくて。
はい。
自然な感じで、あったら、その時はその時だみたいな感じで、やってたら、
うん
うん、あの、最後まで会わなかったの。
あの、その
全部の教室、
はい、
全部の教室準備してる。
はい、
最後まで会わなかったのね。
うん、
あ、じゃ帰ったんだなと思って、
うん。
で、最後も真っ暗の校舎戻ってきて、
うん、
で、正午5時で司令さん待っててくれって。
うん、
あれなんか、子供、生徒さん出てきましたって聞いたら、
うん、
いやいや、誰も出てかないよって。その、無人って言った、
うん、
無人って言ったよね、さっき、みたいな。
うん、
いや、でも声しましたよ、と。え、ないないないないっつって、俺がここ開けて、
うん、
で、あんたたち来て、
うん、
あんたたち作業終わって、
書、うん、
き締め、俺なんだからって。
なるほど、ね。
最初から最後まで誰もこの校舎に入ってないよ、と。
はいはいはい。
じゃあ、あの時あの、聞いた声は、
はい。
何だったんだろうねって社長が言った
。ああ。なるほどね。はあ、はあ。これ、あ、いいですか、ちょっと。
どうぞどうぞ。
あの、私も以前、大学、うん、まあ、私もっていうか、私はなんですけど。
うんうん。
大学に勤めてた身から言うと、
うん、
その祝日、まあ、休日で特に私立学校だとそうだと思うんだけど、うん、やっぱ警備さんがいるんだよね普通にね、そうやって今みたいに、
うん、
で基本、うん、あの警備会社の警備システム入れてるから、
うん、
あの
コムとかね、アルソック、
そうそうそう、アルソックとか入れて、あれってその建物の中に人が入ると、
あの、反応する。
反応して発砲、ね、発砲っていう現象というか、そういうシステムが作動しちゃうんだよね。
うんうんうん、
なので、あの、うん、警備さんがいないっていうか、その建物に人がいちゃうと、発砲しちゃうんですよ。
うんうんうんうん、
なので、もしその警備さんが、まあ、本当にいないって言ってたんであれば、多分いないですよね。
あ、じゃあ、これかなり信憑性のある。
かなり信憑性ある。それがもしくはその、まあ、社長が入った時に一緒に入って、で、社長が出る間、出る前に出たっていう、その建物からね。
どっかの鍵を開けといて、
うん
うん、入り込んで出てったってことね。一つの可能性として。
一つの可能性としてはね。ただ鍵もどっかの鍵を開けといてっていうのはそもそもその無理なんですよね。その警備上。
なるほどね。
全部チェックするから警備さんって。
なるほどね。
全部のその出口、あの、なんつうの、 全部本当にね、チェックするんですよ。まあ、それが仕事だから、彼らの。
そうだよね。
うん。で、鍵、まあ、その当時はどうかわかんないけど、うん、主なメインの出口とかって、鍵閉めてないと、そのシステムかけらんないんですよ。鍵開いてますぜってなって。だから、その、まあ、開けてたとしたら、そういうなんか窓とかね。
ああ、教室の窓から。
教室の窓とか、そういうのの可能性あるけど、ただ、システムが作動してる状態でそれ入っちゃうと発砲するから。普通に警報鳴って、警備さん飛んでくるっていう状態になるからね。だからもし、その、それが本当に人なら、社長が入った時に、入った時か、入ってる間にどっかから入って、出る前にどっかから出てったっていう、たことしか考えられないですよ、そもそも。
あ、じゃあ、だいぶじゃあ、状況的に、
うん。
もう幽霊の声、認定しても。
ポルターガイスト的なところの可能性あるよね。
ああ。一発目からじゃあ結構。
結構、そう。まあね、学校は、まあこれに関連してはあれかもわかんないけど、うちもその前、大学いた時に警備さんから、なんかないっすかって聞いたことあるのね。うちなんかないっすかって。
うん。
やっぱね、あるんだよね。
なんでなんだろうね、人が集まるからかな。
あのね、すごい不思議だったのは、
うん、
研究室から電話なんだって。
電話が鳴る、
うん、先生の研究室から電話が鳴るんだって。電話がかかってくるんだって、うん、警備さんの電話に、うんうん、内線ってやつだね、要は。
おうおうおうおう。
で、あれって警備さんは、あれもう先生帰ってるよなみたいな、鍵、なんだろう、返すときに、なんだろうな、全部チェックとかするから、
うんうん、
その教授の研究室が入ってる建物の塔の、その最終体感みたいなね、
うんうんうんうん、
その鍵があるから、あるよなみたいな、うんうん、あれみたいな。
おうおうおう。
で、あれ誰もいないはずなのになんで電話かかってくんだよみたいな。
そうだよね。
そう。
だって閉まってるわけでしょ。
そうそう、閉まってて最終体感で、そこの建物にはもう誰も、一応ね、鍵が戻ってきてるから誰もいない状態になってるんですよ、うん、そこの建物いくら広いとはいえ、
うんうんうん。
で、その中の研究室、要は教授の部屋の電話から電話が鳴ったりするんだって。で、それもなんでかわかんないけど警備室に。
え、それは出るの？
出るってよ、一応その。で、出ないとだ、万一あるから、万一。
あ、誰かが、
うん、
忍び込んだ人が、
そうそうそう、
ぶっ倒れて、死にそうになってるとかね。
なってるとか、もしかしたらその教授がぶっ倒れてるとか、万一あるから出る。
うんうん。
でも、ブーっとこう、何もなんない。で、行かないといけないの、そこに。
きついね。
きついっつってたよ。
だって、電話が鳴るって、
うん、
電気が上がってるってことでしょ。
うん、なのか、なんかその混線みたいなね。
ああ。
要は。
あれ電気上げなくても今電話って、発信できんだっけ。
あ、まあ、できる機能はある電話もあるよね。
そうだよね。プルルルってさ、その、ハンズフリーでさ、
うん、あるね。
音声オンみたいになっててさ、うん、
はい、
相手出たら取るみたいなね。
うん。だから、そういうのがある。ただ、やっぱ不思議なのが、その、大学ってなれば、電話機ってもうかなりの数あるんですよ。
うんうん、
もう例えば事務職員だったら、一人に一台ぐらいの勢いで電話あったりするんだよね。
うんうん、
で、その数ある電話機の中で、なんで警備室なんやねん、ねんっていう
。ああ、それ。
そこも不思議なのよ。
完全に、ね、なんか、訴えかけてるよね。
うん、そう。だから、例えばね、エラーとかさ、
うん、
そういうのだったら、その、例えば研究室のエラーで、なんか、あ、研究室のその電話がなんかバグって、他のね、
うん、
どっかの電話がなんか勝手になってるとかだったら、まだわかるよ。
うんうん。
なんで警備室やねんっていう。どんずばり人いる。
いるところに。
うん。それがすごい不思議。
やだね、そういうのね。
嫌 だよね。嫌だよね。
なんでだろうね。で、行って何もないんでしょう。
行って何もないの。誰もいない。
で、劇場チェックして帰ってくると。
うん、そうそうそう。
で、一人なの見に行く。
基本一人。ただ、なんかやっぱね、警備さんは慣れるみたいだね、そういうのには。
あ、そうなの。はい、はいって。はい、またが、つって一応行ってきます、みたいな、はい。
そうそうそう。
え、一人なの行くと
思う。一人、つってだね。え、怖くないですかって、まあ、もう、慣れみたいなもんだよね、みたいな。だから、麻痺してんだよね、多分ね。
若い人
まあ、若い、うん、そうだね。おっさんではなかったかな。
30代とか。
うん、そうだね。
いいね。
うん、だそれがあるよね。あと、やっぱそこの、またちょっと続くけど、
う
ち、ん、内田大学の中でも、その、ある塔が、やっぱちょっと、地下があるところで、そこは。
うん。
地下1階とかがあるところで、なんかやっぱね、雰囲気おかしいとこがあるんだよね
。
そこってどうすかっつうと、ああ、やっぱ、うん、ちょっとおかしいよね、っては言ってたよね。なんか人が、やっぱ学生がいる雰囲気で、
うん、
あれいるかなみたいな感じでチェックしに行くといないとか。うん。やっぱあるみたい。ただその中でもやっぱ個人的にこうホームラン出たのが今の電話のやつだったよね。
怖いね。
うん。っていう。不思議やねっていう。
うん、今もそれ鳴ってる
可能性あるんじゃないですか、多分普通に。まだあるしね。
まあ。
まあ、あとあれだよね。あそこ。まあ、どの大学もあると思うけど、
うん、
あの死んでっから普通に飛び降りとかで、
ああ
やっぱ大学とかだと、
うん、
やっぱいろんなね子たちが来てるから、
うん、
やっぱねそれなりに歴史もあるとやっぱあるじゃないですか、そういうのは。
まあね、うん、
まあ、そういうのもあんのかなとかね。
うんうん。やだね、なんかね。
そうそうそう。まぁ、あ、ちょっと、あの、一口メモ的な。
今週の天の弱的な
天の弱的なところでの、お話でしたね。
うん、うん。
はい。あとは、あれですか。
ああ。
あ、海の。
海の。
これ
海の話。
小玉の海の話ですか。
小玉がバイト終わりに、
うん、
あの先輩たちと海行ったんだよね、夜中に、うん、そのバイト終わりがそのスーパーなのかその後の映画館なのか分かんないけど、
うん、
夜中、そんな夜中までやってんの？その、もっと。12時まで。
あそこは、うん、そのぐらいとかまでもやってたんじゃないかな、多分。あの次の日の準備とかあったりすっかんね。
ああ、
うん。
で、そこの、
はい、
うん。終わりで、海行って、
うん、
先輩たちと行ったんだよね。
うん。
で、あの、子供はもう、働いた後だからもう疲れて、
うんうんうん、
車の中でこう寝てたんだって。
はい。
一緒に行った先輩が他にも4人ぐらいいて、ぎゅうぎゅうで行ったのかな、普通車に。
あ
前2人、後ろ3人で。
うん。
で、子供が車の中で、
うん、
寝たり起きたりしてて、
はい。
遊んでる先輩たちパッて見たときに、
うん。
なんか影が一人分足りなくて。
車内で。
車内から外を見たら、
うん、
遊んでる先輩たちの人数が一人足りなかったんだって。
うん、
で、あれ、どの先輩いねえのかななんつって、車から出て行ったら、
うん、
やっぱ一人先輩いなくて、
うん、
あれ、何々先輩どこ行ったんすかみたいな。
うん、
あれってなって、
うん、
探しに行ったんだよね、みんなで。
うん。
そしたら、その波打ち際で倒れてて。
うん。
やべえやべえっつって、はい、大丈夫かっつって。
はいはいはい。
そしたら、顔がこう、あざできてるんだって。
それ殴られたような。
そうそうそう。
なんか掴まれたような。
なんか、青、パンみたいな。
あ、はいはいはいはい。
で大丈夫大丈夫はつって揺さぶったりしたらバッて起き上がって、
うん、
また走って海に突っ込んでってバシャバシャーンつってでバチャーンってなって、わーってみんなでこう止めて、うん、大丈夫かつってもう錯乱してて、
うん、
でまたバターンって倒れたんだって。
はい。
こいつちょっと病院連れてかないとやべえな、これおかしくなってるわみたいなことで、
うんうん、
で車に乗せたんだって。
はい。
で、前に運転席に先輩、
うん、
次に児玉、
はい、
でおかしくなった先輩は後ろの真ん中、
うん、
で両脇を他の先輩が固めてるみたいなね、
うん、
で出発して病院、救急病院なのかな、その夜中だろうから、
うん、
開いてないもんね、普通の病院で。
まあそうやね。
なんで車運転し始めたら、
うん、
なんかね、児玉助手席乗ってるでしょ、
うん、
なんかね、女の霊みたいのがねね、車を追っかけてきてんだって、
うんうん、
もうその時点でもう変な話になってくるんだけど俺らには分かんないね、
うん
うん、後ろずっとついてきてるんだって、女の霊が、うん、
はい、
で女の霊が近づくと、もう先輩が うなされてる声も大きくなるんだって。
ああ
、であんまりこううなされてるから、
うん、
子供が振り返ってね、なんか大丈夫ですかってこう膝を揺さぶったんだって。
はいはい。
そしたら下から手出てきてバッて掴まれたんだって、その手
その女の人の幽霊、
女の人の手なんだろうね。
はいはいはい。
で子供がうわーって言ってそれをバッて払ったら、
はい、
ついてきてた女の霊がスーッて遠くなってたんだって
はい。
で病院について、
うん、
見てもらって、
うん、
まあどこも悪いことはないですねみたいなになったんだって。
うん。
で顔のあざのこと言われて、
うん、
やっぱさっき大ちゃんが言ったように殴られたようなあざなんだって、
うんうん、
だけど、うん、先生が言ったのは、
うん、
子供とか女の人ぐらいの小さな手で殴られた、あとのように見受けられますみたいな言われたんだって。
はいはいはい。
で何か心当たりはと。
なるほどね。
いやーってだけど、
ね、
女の追っかけてきてたじゃんさっき
はい、
あの人なんじゃねえのって児玉が思ったっていう話
っていうそうだよね。なんかこのバーって飛んできたみたいな感じだったよね、なんかね。
うん。
はいはい。確かにそれも。
こんな感じの話だったよね。
う
ん、
そうだよね。
記憶がね、うん、どんどん変わっていっちゃうからさ。
そうだね。まあ、いい記録なんじゃないですか、この20年越しのレコードをするっていう。
そうだね。
うん。確か、そんな感じだったね。
聞いたでしょ、河原で。
聞いた。だその河原で聞いてるときに、
うん、
あれだもん、その。横をね、すって、なんか、うん、状況的には階段なんだよね。あの、河原によくある、あの、
河川敷の
、要は河川敷から上のなんか遊歩道に行くための階段みたいなね、
うんうん、
のに巣を腰掛けてこう怖い話してたんだよね、確か夏。
それは何、誰の、王さんの 呼びかけで
かな確か花火師の、
うん、どういう人脈を呼んでんす
か。あん時は高校だから、
あかあん、
うん、
何地元の息のかかった人たちがいたの
かな確か。そこそこあれだよ、サッカー部、
サッカー部
だよ。翔ちゃん、翔太君とか見たかな確か。
あの人そういうの参加しそうにないけどね。
そうだね、まあでもいた、なんかそこそこいたのかな。ただまあそんないない人、俺で、俺小玉で、あと何人かで話してたんだよね。
りょうたくんとか。
あ、そうそうそう。で話してて、俺が一番端っこだったかな。
うん。
まあ、階段の端ら辺に俺は座ってて、右隣に小玉がいて。
うん。
でまあなんか話してたんだよね。
うん。
そしたらその何つうの？この前見ながら俺話聞いてたんだよね。その、うーん、みたいな。この、ちょっと斜め下見つつね。前にいる人の頭を見つつっていうか、うん、あーみたいな。
うん。
言った時に、その俺の左、要は誰もいないはずなんだよね。階段の隅っこにいるから。うん、なんだけど、だからね、そこをね、足、っていうんでしょうかね、なんか黒い、黒かったかな白かったかちょっと忘れたけど、
うん、
だからね、人がふってこう、なんつうの、その脇をポンってこう通る感じの感じが見えたんだよね、すってね、
うんうん、
で俺を追って左を向いて、もうまあ誰もいない俺っつって、で今度小玉その駅、その流れで小玉見たら、小玉その左側のところをガン見っていうええ何つって、え見えた、今なんか撮ったよねって言ったら子供もガチな顔して、いたね、なんかいたねっていうっていうのがありましたよ。
何なんだろうね、
うん、わからん。その時はあっと思ったね、あこういうのなのかなみたいな。
うん、どうだった子供の顔は。
あの
ボケッツァみたいな感じ、
ボケッツァみたいな、
スポンジと、
そうそうそうそうそう
最高手だ、
そうそうそう、ああいう感じでなんかブンってなってて、あーっていうそうだ、その時になんかね、うん、彼の中でやっぱそうそうそう思い出してきた、その怖い話のランクがあるみたいで、
あるね、彼ならあるよ、
なんか S ランクとか A ランクとか、これは話、うん、S ランクだから一番やばいやつは話した後知らんぜっていう
あるやつがあった、あったね、あったね、
あったよね、
あったね、あったあった、
話してもいいけど、
うん、
それを聞いたお前のその どうなっても知らんぞっていうやつがもう一番最上級にあって、
あった
その一歩手前までは聞いてましたね、なんかね、
だからそのこの今の話も、
うん、
多分 A ランクの話だよね。
そうそうだね。
あとリーマン事件もね、リーマンショック事件も A ランクだよね。
そうだね。
だけどね。
ああ。
その上に S ランクあったよね。
あったよ、あったよ。じゃあその時はというか、まあ、ね、怖くてさ。
うん。
いやー、それは無理っつって。
うん。
聞いてなかったけど。果たして本当にあったのかどうかな、ちょっと分かりませんけどね。
いや、俺、なんか俺なんだっけ、聞いたことあるよ、なんか。
あ、本当？ S ランク？
ランクなのかな。いや、でも、恐れ山の話？
あ、それは分かんないな。
恐れ山先輩と言った話？
あ、それは分かんない。それ S ランク？
多分 S ランクだと思う。だってね、なんだっけ、まあ、行って何したって話じゃないんだけど、
うん、
多分俺は覚えてないだけなのかな、最後が衝撃的すぎて。
あ、最後だけ覚えてんの？
最後だけ覚えてる。
ああ。
の小玉を下ろした後に、
うん、
先輩家帰る途中に、
うん、
車で電柱に突っ込んで死んだって言ってたよ。
本当に。
あ、これだから S なのかな、これを聞いたらもうやばいんじゃないのって言われたの。聞いた人もやばいかもよって言われたの。その自己責任の兄ちゃんのね、
うん
うん、リアル版リアル、
はあ、
聞いたらやばいっていう、その、
あ、なるほどね。あ、それは俺多分聞いてないな、多分それ S だね。そうすると、
うん、死んだって言ってたような気がして、
ああ
死んでないかな、
まあまあちょっと
わかんないけど、
ちょっとわかんないね、そこはね。
まあ今となったらね、
うん、そうやね。まあそういうのが、まあ2本目はこんな感じですかね。
そうだね。そうだね。
じゃあ次あれですか、3本目、
あの伝説の話、
伝説の、もう地元じゃ知らない者がいないっていうぐらいの伝説の
伝説の男の話、
話ですね。
ああ、まあ俺らだけだよね、でも知ってんの多分。
まあこれをこのポッドキャストを聞いている、あなたには非常に大変申し訳ないんですが、まあ地元で伝説の男の話という完全なる地元トークになってまいりますので。
ただね、しかも本当のさ伝説の男いるじゃん。
まあそうだね、
ヒロちゃんとかさ、
はい
ね、本当の伝説の男でしょ、そこは。あとサンポール見てるだけとかさ、
そうだね。
これから話す人はさ、
はい、
俺らしか知らない人だよね。
そうだね、まあ俺らしか。
だって真面目な人だよ。
そう、ただ普段そのさ、これから話すその話は一見バカ臭いけど、ただ事実なんだよね、これはね。
事実だね。
うん。事実な話では間違いないんだけども、ちょっとその。
正真正銘、事実。
そう。
嘘偽りない出来事を今から話す。
そうだね。まあ、ちょっと興味ある方はぜひ、この後も聞いていただければ。
もうここで切る人もいるってことでしょ。
まあ、そうだね。まあ悲しいけども、まあ続きを聞いてくれる人はありがとうございますということで、どうぞ。
じゃあ、これはあの兄貴が結婚前夜、
うん、はい、陳真彦さんの兄貴ですよね。
兄貴、
はい、
結婚式前夜に今ちょうどやってるじゃん、あのね、ドラえもんの、
あ、
のび太のね、
のび太のね、はい、
結婚式前夜のやつ、
ね、はい、
あれみたいなもんですよ。
なるほどね。
前夜に
ちょっと
冒険なんだよね、
はい、地元のね、ジャイアンスネオ的な
みんなと、
はい、
宮城県と山形県の県境にある笹谷峠に大試しに行ったんだよね、
はい、有名ですね。はい、
メンバーはうちの兄貴と、
はい、
まあね、ハサカ君と、
ハサカ君と、
ハサカ、あと丹野の兄ちゃんと、
はい、
あとは志賀君ね、
はい、
でまあ行きましたと。
あれ、あれ、そのハサカ選手って大久保？
大久保は
選手は誰？丹野？
大久保はね、
うん、
大久保誰だっけな、志賀くんか。志賀くんだね、多分。
志賀くん、
うん、
あの伝説のゴール決めた人でしょ。
そうだね、頭にコンドームかぶって、
うん、
パチンってなって破けちゃって、
うん、
眉毛の上に、
うん、
太い部分だけ残って、
はい、
ゴムの、
はい、
サッカーの髪を止めるあの紐、
ね、
あの
細い、ね、
エンドゥとかがよくつけてる、
はいはい、
あれ見たくなった。
はい、
で、はい、誰かしらともなく大久保、うん、大久保って大久保コールが 巻き起こったから、
はい、
一応ボール蹴ってゴール決めたら真似して、
うん、
あの手を水平に、
うん、
わかるかな、
わかる、ね、
水平にして
飛行機、ね、飛行機、
飛行機の形で帰ってきたっつってた、はい、ゴール決めた志賀くんね、
居酒屋で、
居酒屋で、
居酒屋そんな志賀くん、
そんなメンバーですよ、
はい、
で来ましたと、
はい、
で兄貴はあの人ね、霊感あるって言うんだよね、自称。
あ、自称？うん。
で、怖くて降りなかったんだって。
おお、珍しいね。
車もね。
うん。
で、他の兄ちゃんも降りなかったんだって。
おお。
で、タカ君と
シガ
君が、
はいはい、
恐る恐る行ったわけよ。
なるほどね。
そしたら、その他の兄ちゃん、ブツブツ言い出したの、真ん中で。
あ、残ってたね。
残ってた他の兄ちゃん、
はい。はい。
で、そのブツブツが大きくなってって、どんどん声が。
うん。
最後、叫びながら、
はい。
車を飛び出して、
はい。
恐る恐る肝試し的なことやってる二人のところを後ろから追っかけて走ってたなんて。
うわーって。
うわーって。
うん。
いや、ビビるじゃん、向こうも。
ビビるね。
で、足の、
空
腹で、
うん。
捕まって、浅香くんが。
あ、先に。
たの兄ちゃんに。
探検してた、浅香選手。
そうそう。
はい。
捕まって。
はい。
首絞められて、
うん。
足から落とされそうになったんだって。
結構ガチめな、本気、
うんうん、
本気モード。
本気、本気、本気、本気。
うん。
で、あの小坂選手、
うん、
手に持ってる、
うん、
花火持ってたの、
うん、
あの打ち上げ花火20連発みたいな、
あーあの 手持ちでなんかポンポンポンポンポンってこう、
そうそうそう、
出るやつね、
そう、
はい、
あれに火をつけて、
うん、
なんとか、
うん、
首を絞めて落とそうとする丹野の兄ちゃんの腹にそれを当てたの。
うん。
そしたらボーンボーンボーンってなったの。丹野の兄ちゃんの腹にね。
うん。うん。
で、ひるんだの、あの兄ちゃんを。
うん。
丹野くんね。
うん。
丹野くんひるんだの。
うん。
で、そうこうしてるうちに、
はい。
あの、浅香くんが羽交い締めしたの。後ろから。
浅香くん、ああ、はいはい、浅香くんが、もう、
丹野くんを羽交い締めした。
わーって規制上げてる丹野くんを、
うん、
こう後ろから、
そうそう、ガバって、
はい。はいはいはい。
で、志賀くんがね、
はい。
あの、まあ、簡単に言うと、
うん、
奴隷したの。
はい。
あのね、
はい、
羽交い締めされてるでしょ、
はい、
出てけーって叫んで、
うん、
丹野くんのおでこを、
うん、
朝廷したの、バチーンって、
お
ーバーンって、
はい、
ガクって なったのね、
あ、はい、
丹野くんは、
はい、
で中をさすって、えーい、うん、えーいとかって言って
志賀くんはあれなの、そのお寺さんの息子とか、
いや全然違う、
普通のいたって、
うん、
普通の
普通の結構真面目な研究室だから、
理科系、理系のね、
あのなんか東南アジアとかの下水の研究、
うん、おーおー、
うん、あのピンセットとか使って
環境的
な、ね、スポイトとか使って、
はい、
あの下水調べて、
うん、
環境を良くしようみたいな、うん、
はいはい、
目にピュンって跳ねてあっって言ってめっちゃくちゃ腫れたっつってたよ、目、
その
下水
と東南アジアの下水の
東南アジアの、
うん、
そのうんこ目に入ったっつって
でめっちゃ目腫れるっていう、
めちゃくちゃ目腫れたっつって
そんな志賀くんね、
志賀くんが 除霊したの
よ。お
お。で、
はい、
あの、なんだろう、って後ろやって、菅野君がね、あの、正気を取り戻した
の。ああ、あ、戻したんですね、正
気。戻した、はい、戻した。で、
はい。
あの、日本兵が取り次いだって。
それは誰の
発言？志賀君、志賀君。
目にピン、目に目が腫れた志賀君曰くは。
が、日本兵が取り次いだ。
なるほど。
なんでって言ったら、その目が日本兵だった。
丹野君の目が日本兵
だった。日本兵だったって。
お
お。丹野君も、俺どうかしてたわってなったみたいなのね。
あ、もう。
正気を取り戻して、
はいはいはい、
うん、そうそうそう。で、
うん、
あの、事なきを得たっていう話なんだけど。
伝説ですね、それは。
そうそうそう。そこで、
うん、
まあ、なぜ伝説の男って言われたかっていうと、
うん、
この事件から、
うん、
チガムドっていう名前が、彼についたんだよ。
あの、あれですかね、先日亡くなりました、
そうそう
そ
う、
オダムドから、その、
インスパイアっていうか、
あれですもんね、その年代的にちょうどそのオダムド、義母愛子とかの、
そうそうそう、
その年代ですよね。
オダ世代です
よ。オダ世代ですよね。
俺たちがヴィンタロー世代、
うん、
というに、彼らはオダ世代なの。
うん、
シガムドっていうのはそこからもう
っていう、まあ改名といいますか、
そのそうだね、そうだね、
それを得た
もらったよね、
もらったと、
そうそう
っていう伝説の、
これがその世に言うシガムドっていうね、
事件っていうね、
日本兵除霊事件だね、
うん、っていうね。ただまああれだよね、その面白おかしく話してるけど、
うん、
これ普通に怪談師とかが話したらめっちゃ怖い話だからね。
そうだよ、そうだよ、そうだよ、そうだよ、
うん、すごいよね。まあ笹谷峠はよく聞きますからね、その宮城県内で、
うん、
やばい心霊スポットとしては。
ただね、あの特有の、
うん、
もうふざけた感じ、
うん、
あの、たち悪い、
うん、
あの集団だから、
はい。
丹野くんおかしくなった時点で、
うん、
あの、全員のなんかふざけた感じ、
うん、
多分相当ひどい状況だったと思うよ、その丹野くんを囲んで。ただ、丹野くんの体がどうこうじゃないんだもん、その。除霊ごっこ始まって。
うん、
適当にやってんだもん、その場を面白くしようと思って。
なんか話を聞くと、なんか全員目がエロ目みたいになってたっていう。
なってた。
噂もちょっと聞くんですよね。
う
ん、
そう、聞きます。聞きますね。あの、稲中のあれですよ、あの。
ね、
うん。
全員ちょっと目がエロ目みたいな感じになって。
そうそうそう、
にやにやしながらちょっとそういう、
そうそうそう、上いじられて、
ね、やっていたっていう噂話もちょっとちらほらと、
そうだね、
聞こえてきますけれども、
ね、これが伝説のシガムド事件だ、
まあ、そうですねっていうね、語り継がれる
ブログにもね、
そうね、ブログには
アップしたほど、
そうですね、もしここまで聞いてくれてるあなたに特別情報といたしまして、お年玉ですね、ちょっと遅いお年玉とい
た
しまして、
そうだ、ね、
今回の事件、このシガムド事件をですね、もうブログに実はもう記事としてアップしてましてですね、
詳細にね、
そうですね、詳細に、そしてあの自画像付き、あの自画像じゃないですね、その実写版の 本人のから許可得てますもんね、全員から。
そうだ、やばい、本人から許可得たかどうかが分かんないんだけど、
危ういですか、
うちの兄貴の許可のもと、
そうですね、
あの全員の顔写真は掲載する、
ね、本人の顔写真を掲載したそのリアリティに富んだそのブログ記事、このシガム同事件の記事がぜひあるので、あの
そうだ、ね、
よりね詳しくこのシガム同事件について知りたい方はですね、オカルポのブログに行って、笹谷峠とかそこら辺で検索、ブログ内検索しますとですね、その記事が出てきますので、まあ、ぜひ、
うちの兄貴なんてもうフルネームで、
そうですね、
名刺の写真だからね、あの
そうですね、
会社の
勇気ある行動ですよね。
そうだね、
はい、嘘一切偽りなしですから。
そうだ、そうだね、はい、真実がそこにある、
真実はそこに、そ
う、ね、モルダ
ー、そうですね、捜査官ですよ、本当にそのね、丹野くんはどういう人だったのか、羽坂選手はどんな感じか、志賀くんはどういう、ね、うん、顔の人なのかっていったやつで、やっぱ怖い話とか、こういうね、ネット上だと、大体みんな顔を明かさないから分かんないじゃないですか、登場人物。
そうだね、嘘か本当か分かんないもんね。
でも今回のは本当なんですっていうね。
もう全部顔写真を載せて
る。そう。これはもう特別なお年玉企画としては持ってこい。
そうだね。
そうなんですよ。
だね。
そうです。で、そう、あ、この志賀くんが、その居酒屋で、コンドームの頭にコンドームかぶって膨らまそうとして、パチンって割れて、残って、大久保コールが起こり、飛行機をしてゴールを決めたっていうのは、あ、この人なんだなって言ったところを、もうちゃんと分かるっていうね。この素晴らしさですよね、やっぱね。
そうだね。
はい。
うん。
そんな、そんな、
どこですか？
どこですかね。
いや、あの、今回のじゃ総括というか。
あ、そう、あ、今回、難しいですね、今回ね。
あったね、怖い話も。
今回は難しいですね、なかなか。
脱線もしたり。
そうですね。今回はやっぱり難しいですね。今回は難しいですよ。なかなか。
そうだね、1時間、1分ぐらい、また。
これ今50分ぐらいで、今、現在、1時ぐらいになろうとしてますけど。総括といたしましては、まあ、総括といいますか、やっぱりこのあれですね、やっぱそのリアルを追求し、ぜひともしていただきたいっていうのがやっぱ思いとしてありますから、
ええ、
やっぱりその志賀無道とはどんな顔をしているのかと、
ああぜひね、
そう、丹野君とはどういう顔をしているのかとぜひですね、そのやっぱり
見ていただいてね、
見ていただいて感じていただきたいなと。
そうだね、
リアルを感じていただきたいっていうね。まあ井上さんの漫画のリアル2的なところですかね。まとめますとやっぱり
そうだね、
はい、
リアル2ってことでね、
2ですね、スラムダンクも映画化するということで、
ああ見たですね、
はい、まあ結論としてはそこかなと、
はい、
思いますね、
はい
ということで ということで、今回のオカルポットは以上とさせていただきます。また次回のポッドキャストでお会いいたしましょう。バイバイ。
バイチャー。